皆さんおはようございます。本日ももう一箇所聖書を読み加えさせていただきます。皆さんがお開きの中で、司会者が飛ばしたわけじゃないんですけれども、あまりにも長いので、ちょうど真ん中の部分をですね、抜かして読んでいただきました。その部分をですね、私の方でお読みいたします。マルコによる福音書5章25節から、33節まで。あ、ごめんなさい。25節から、25節から、34節までですね。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れをののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。以上です。本日は稀に見る超大作。長い箇所お付き合いいただき感謝しております。お気づきになりましたか皆さん。今日もあれですよ。サンドイッチ。覚えてます？マルコの得意技っていうか、得意メニュー。今朝もね、朝来ましたら、朝早くからご奉仕してくださるですね、ご家族。一家の食卓が、教会のラウンジで、ほのぼのとして、いいなぁとですね。メニューまでは見ませんでしたけど、後で聞きます。サンドイッチだか、ハンバーガーだったか、コンビニのパンであったか。まあそれは、あんたの、知るところではないと言われてしまいます。食べ物の例えで申し訳ないんですけれど、まあマルコは別にね、サンドイッチのメニューの好きであったんではなくて、その、福音書をまとめるときにね、あまりにもたくさんの内容があったり、また同じ時間帯に起こった出来事をインパクトを持って読む人たちや聞く人たちに、分かるようにですね、まあ、演出効果の書き方を、まとめ方をしたのです。それで二つの出来事、をですね、このようにまとめました。 両側、今日の司会者の石崎兄弟が読んでくださった部分が、パンの耳じゃなくて、パンの方ですね。いわゆる、スライスの方。そして、真ん中の具ですね。ミート、あるいは野菜、サラダであったかなんだか、挟むもの、そのですね、中身をドッキングさせたわけですね。で、その目的ははっきりしてました。まあ、一つはですね、さっき言ったように同じ時間帯に起こった、同じタイミングで、ほぼ同時であったということなんですね。まあ、どっちが先かと言いますと、最初に出てきた、このイエス様のもとにですね、ひれ伏した街道管理者のヤイロ。この人が先客です。皆さん病院に行ったら、ね、割り込まれたら嫌ですよね。レジでも並んでるのに。日本人はね、きちっと、こう、並びますけどね、他に国に行くとね、一斉にこう、我先にという、そういう文化もあるそうですけれどもね、大変です。基本的には順番、あるでしょう。というところですけれどもね。果たして、イエス様にとって先客か、後から来られたお客さん、患者さん、どっちが優先ですか？答えは最初に言っておきます。どっちも。両方ともイエス様にとっては大切な客人であったんですね。だから私たちがイエス様のところに導かれた、キリストによる救いを得て、信仰をいただいて、クリスチャンとなった。というのもね、ある意味時間的には先の人もいるでしょうけれど、後からいる人もいるでしょう。途中離れてしまって、またしばらくして戻ってくる、来られる方もいます。どちらもウェルカム。そして、この今日のお話はですね、二つの出来事、二つの家族、あるいはですね、二件の人物、の持っている深刻な病気を抱えている家族や、また本人。どちらも大切だったのです。それ先に申し上げておきます。それを前提に今日のお話は進んでいきますね。そして、マルコのサンドイッチ技法。この挟み込む、その目的はもう一つありました。それは、どちらも同じテーマですよ。ポイントは同じです。イエス様が言わんとしているのは、実は今日の21節からだけでなく、5章、あるいはもうちょっと先の4章の終わりあたりから続いています。それは何ですか？これ今日、これだけ覚えておいてください。まあ、あと全部忘れてて寝ててもいいとは言いませんけれどもね。これだけ。イエス様は、あらゆるものに権威を持っています。支配していますよ。ちゃんとコントロールしてますよ、と。そのあらゆるものって何でしたか？四章の終わりでは、荒れ狂う湖の嵐でしたね。大自然をも。私たちの時代では、このクライメットチェンジ、いわゆる気候変動。それによる多くの、この異変がもたらす自然災害。これからももっとですね、激しくなるでしょう。その後、五章に入りますと、どんな猛威が振るいますか？自然界の猛威だけでなく、今度は人間に取り付いた悪の力、サタン、悪魔。これによってゲラサ人、いわゆるデカポリス地方、ヨルダンの東の北、ガリラヤ湖の、東にあたる異教徒の地、い いわゆるユダヤ人、イスラエル人ではない場所、ローマの軍隊が支配している、この開発された新興都市群があるんですね。異教徒の地で墓場に住み着く男がいましたね。もう日夜構わずわめき散らし走り回り、そして墓場について住み着くという、イエス様は悪の力をも支配し、そしてこの人間を、この男の人の人格を取り戻し、人間性を回復させ、人生を取り戻すその力を打ち立てたのですね。悪の霊の力を行使し、そして支配するイエス様の権威で、今日はですね、何を支配しますか、この全能の救い主。その方は癒し主でもあります。病気に長い間、この女性の特有のですね、生理の不順、大変なですね、痛みや出血をですね伴う、そのような病、12年間、25節ではですね、患っている女性と言われています。で、もう一人のヤイロのですね娘、街道管理者ヤイロの娘も同じ数字です。12歳ですね。これ、12歳、女性が、女の子が12歳といえばね、これは特別な年代です。大体ね、前後あるでしょうけれども、まあ、同じように、その月のものが始まる年齢だったんですね。で、もう一つは12歳といえば、このユダヤの世界では、大人の仲間入りする、まあ、成人女性としてみなされる時期なんですね。だから、ヤイロの娘はこれから人生を羽ばたくと言いますかね、まあ、素敵な男性と巡り合って、マリアではありませんけれども、これからね、いい名付け。早いですね、あちらは。成人式迎える前に、いや、中学生になるかなんないかぐらいで、まあ、親がね、決めるんでしょうけれど。そのようなですね、これからの大切な人生が始まる時期です。そして、この12年の長血を患っている女の人が、その前に立ちはだかるのです。だから極端に言えばね、イエス様の先客であるヤイロ、その娘、女の子が本当は最初に見てもらい、イエス様に手を置いて癒してもらうのが筋だったんでしょう。ところが、長血を患っている、おそらくは12年間ですから、まあ一番若くて24歳プラスアルファの年齢の、まだ若い女性であったんでしょうね。もっと上かもしれませんけれど、基本的には人生真っ盛りの女性であるはずが、フィジカル、生理的にも、また病理的、そして精神的にも多くの苦痛を長い間患っていたと。また多くの医者たちから、まあ、ハラスメント、ひどい目にあってですね、治らない、治せないのにお金だけ取っていたという、そういうひどい仕打ちを受けていたのですね。さあ、この2件に関して、ヤイロと、それからこの後から出てくる真ん中に収まっているこの女性の記事、共通点何ですか？同じテーマは。もう一つあります。 イエス様の権威、病気を癒す権威も持っておられます。私たちを作られた神様であるならば、その神様は私たちを完全に癒すことのできる唯一のお方です。もちろんお医者さんにかかることは必須ですね。ほっといていいってことはない。教会に行けば、牧師さんに祈ってもらえば、多くの兄弟姉妹たちが熱心に祈れば、もちろん可能な限り祈ります。個人的な情報をね、本当に教えてくださった方には、のためには祈ります。いい加減にね、なんとなく形だけ祈るとね、私はしません。教会はそういうつながりですね。だからみんなオープンにしなきゃいけないとかそういうことではないのです。ただ、このヤイロも、長血を患っている女性も共通して、イエス様のところにやってきたのは、もう絶対絶命だからです。他に手立てがない、助けてくれるところがない。私たちは逆にどうですか？いっぱいあります。何でも自由に。スマホタップすれば何でも情報はあります。本当に多くのね、助かる情報があるんですけれど、そうでないものもありますね。だから、なんとかなるという、そういう錯覚に私たちはいつも支配されているのですね。神様のところに行かなくても、本当に私たちを完全に回復してくださる。もちろん地上の生涯の中で私たちの病気は、お医者さんによって病院で治ったとしても、それは一時的なんです。先生、それ言っちゃおしまいよ。一生懸命ね、治療して、本当に通い続けて治療を受けている人にそんなこと言っちゃいけません。でもね、あえて言います。治っても、私たちはまたどこか、あるいは同じ場所が、いつ再発するかわからない中にいるのですね。だからこの女性のところで最後になっちゃいましたけど、34節でね、病気にかからず健やかにしていなさい。いきなりね、最後の結末に来ましたけれど。イエス様は本当に案じていますよ、私たちの体を。病院に行かなくていいとか言ってない。やっぱりちゃんとかかって。そしてあなたも気をつけて、日常生活。ということなんでしょうね。だからこの地上の病はイエス・キリストによらなければ完全に治りませんという。ただこの今日のですねお話、この奇跡の出来事はこの時限定なんです。これは実例、すべての人がこのようになるとか、信仰を持ってクリスチャンになったら、あるいは特別な行いをしたり、そのような人になれば、病気が逃げていきますとか、かかりませんとか、そんなことを言ってるんじゃないですね。まずはヤイロの方からですね、もう少し深掘りしていきたいと思います。今日の共通テーマはこの病気、そしてこのあと病気から、絶望的な死がやってきます。長血を患う女性は癒されましたが、ヤイロの娘はそうではない。なかった。間に合わなかったんですね。手遅れ。まあ人間的には、そういうことになります。死。この二つのもの、私たちが地上で体験する、最も 無力感を覚える、与える相手なんですね。敵と言いますか。最後の敵、死ですね。それは本人だけでなく、周りにいる人たち、このヤイロも、そのヤイロの家の人たちも巻き込んで、大変な悲惨な、そして悲しい事態を引き起こします。38節では、彼らはその街道管理者の家に行った。イエス様は一部の弟子たちをですね、連れて、街道管理者ヤイロの家に行きましたが、人々は取り乱し、大声で泣いたり、わめいたりしているのをご覧になった。もうね、お葬式始まってたんです。ですから死が確認されたっていうことなんでしょうね。病気はもう治りません。治らなかったんです。35節では、あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがあるんでしょう。もう無理無理。この立派な癒し主であると名声をね、博したイエス様、メシアと言われる方でも無理です。で、この、おそらくは家来か使いの者が伝えたんですね。病気は治せても、人の命は取り戻せない。生き返らせることはできないのですと。そして家ではお葬式の準備、そしてその演出が始まっています。演出ですよ、これ。泣いてるのは家族じゃないんです、これ。家族ね、実際泣い、もうすぐに泣くことができないほどに。だからその涙を、こう、引き出すためにですね、雇うんですって。そういうビジネスがちゃんとあったんです。このユダヤの国では泣き女というそういう仕事があったんです。まあ今で言うとタレントさんでね、よく涙を流す女性のようなそういう、いわゆる仕事なんでしょうね。あるユダヤのですね、この資料の中には。いくらお金がなくても、一人の泣き女と、一組、二人のペアのフルート奏者、いわゆる、横笛ですね。縦笛？どっちかわかんないですけど、笛の、悲しみの笛を、の音を、醸し出す。そのセットが注文できますって言うんです。はい、葬儀です。どこに電話しようかな。はい、泣き女、もうすぐにやってくるんですって。まあ当時スマホなかったでしょうけど、ちゃんと聞きつけてね、近所の人が連れてきます。そこまで徹底してますね。悲しみを。現実ですよと。イエス様は、そのような中に入っていかれました。普通のこの世の世界では、このユダヤ教の世界でも、同じ神様を知っている人たちでも、まさか人の命が蘇る、 ないないない、ありえんって。バッカバカしい。まあそういうふうには言わないですけれど、あざ笑ったと。40節。人々はイエスをあざ笑った。もしもクリスチャンと言われる人たちの中にも、まあユダヤ教のね、信者さんたちの中にもそういう人たちがいたわけですから、いないとも限らないですね。イエス様はそのために救い主としておいでになったのです。魂の癒し、それで、あ、ごめんなさい、肉体の癒し、回復、病気を治す、それもこの方の支配の中にあって起こるのですけれど、これはお医者さんでも、どんな宗教指導者でも、街道管理者でもできなかったんですね。ヤイロは街道管理者と言われてますが、どういう職業ですか？この人はですね、宗教の指導者ではないんです。聖書を解き明かす律法の教師、ニコデモさんのようなそういう職業ではない。礼拝堂をですね、所有しているっていうんですから、相当な資産家です。まあ一般信者、地域の、まあ、有力な、まあ、政治家、議員さんであったか、あるいは評判の良い人だったんでしょうね。仕事もちゃんと実業家で、収入も豊かで。街道管理者に指名されるというんですから、それは相当な人格、そして信仰的にも評判の良い人物だったの。多くの泣き女や笛の奏者を呼ぶことができるほど、近所、コミュニティ一体にですね、鳴り響くほどの大きな葬儀が催されようとしています。それほどの実力者である。また、尊敬される人物であった。そのヤイロがイエス様の前にひれ伏したっていうのは、これは驚きだったのです。皆さん、今日はですね、このヤイロにとっても、長血を患う女性にとっても、共通の障壁がありました。障壁っていうのは邪魔。イエス様に近づくために邪魔になるものが二つありました。それは何ですか？群衆です。多くの人々です。ヤイロの場合は、前後しましょう。この長血を患う女性の方は、これ物理的にそうです。人混みで、弟子たちとそれからギャラリー取り巻き。もう前に進めないほど。だってイエス様ね、故郷にもう錦を飾るというと大げさですけど、デカポリス地方で、そして湖で多くの御業、奇跡を行って、それも噂で聞きつけた地元の人たち、ここまたカペナウムに戻ってきたんです。湖の西側、イエス様がね、ここで弟子たちに教えをこうた述べた、そのベース、拠点ですね。そこにまた舞い戻ってきたのですね。ですからみんな、やんやで歓迎したんです。イエーッですね。イエス様をお迎えになって、ギャラリーがいっぱいです。そこに、この長血を患う女性、やってきたということはね、もう大変です。 もう歩くだけでもおそらくは大変だった女性が、この大人たち、男たちの中に入っていけるはずがないんですけど、必死の思いで近づいて、そしてイエス様の後ろから気づかれないように触れたんでしょうね。ですから、これ命がけなんです。これ物理的にフィジカルな面で命がけだっただけじゃなく、ユダヤ教の教えからしてもこの女性は、ルールを犯したんです。もう死んでもいい。罰を受けてもいいぐらい。どうして?これ、この期間、この触りの期間はですね、女性にとっては、レビ記の15章を見ますと、モーセの律法のね、1、2、3番目の書物を見ますと、汚れた期間って言われています。なぜかというと、それは、衛生上の問題です。特にレビ記が書かれた、モーセにね、を通して伝えられた時期は、荒野を旅する、いわゆる難民生活のようなところで、レビ記っていうのはね、伝えられた、語られたのですから、女性を守るためです。もちろんね、衛生上、男性とか他の人たちも触れないように、そっとして守ってあげなさい、見守ってあげなさいよという神様の愛の配慮もあったんです。ですから、この女性がね、7日間そういう期間がありました。でもこの人、毎日です。いつも、汚れた女として扱われていたのですから、そういう女性がイエス様に触れたなら、これはね、とんでもない刑罰に、裁きに遭うんですけれど、それを承知でイエス様のもとに来られたということ。で、イエス様はね、その彼女の思い、信仰、すべてもう私には何もありません。あなたしか希望がないのです。というその信仰をちゃんとご覧になってですね。そして彼女としっかりとその人物を確認した上で、あなたの信仰があなたを治したのですよと。イエス様としっかりと向き合って関係を持つ。神様との関係をですね、修復して新しい人生を生きなさいと。この障壁をですね、イエス様の方から取り払ってくださったのです。で、もう一度ヤイロに帰ります。ヤイロの障壁は何でしたか?娘を治してもらうためには、ヤイロはですね、家来がいっぱいいたでしょうから、どけどけって、そこをですね、かき分けることもできました。男手を連れてきて。またですね、イエス様を直接自分のもとに連れてくる、来させることもできたはずです。力があります。権力。お金もあったでしょう。でも、ヤイロはできなかったのです。しなかった。自らやってきたのです。その障壁、人々の噂、どう自分を見るか、もう関係ないって、そこまでヤイロは、なんて言うんです?ヤイロは、絶対絶命、そして、自分はもう何もできることはありません。父親であり、地元の人たちからは評判よく、そして多くのものを持ってますけれど、それでもこの愛する大切な娘は治せません。ひれ伏したこの姿、これこそが信仰の原点。原風景と私は言わせていただきたいのですね。で、そして案の定ですね、 家の者たちはイエス様の発言に対してまたもや嘲笑った。中に入って彼らはこう言われた。39節。なぜ取り乱して泣くのですか？子供は死んだのではない。眠っているのです。眠っているのです。バカ言うでない。初めて聞いたんでしょうね。死人が眠っている。これはもちろんこの物理的な、生理的な状態のことを言ってるんじゃないです。イエス様が言ってるのは、象徴的。もっと言えばね、聖書的、神様的、もっと難しい言葉で言うとね、神学的な表現使った。私たちはね、眠った状態にされるって。この後のパウロのね、手紙。来週はピリピリ人の手紙のね、石崎先生がね、お話してくださいますけれど。他にもいろんな手紙書きました。テサロニケの手紙とかね。そして、他のヨハネという福音書の中にも、眠ってる状態ってね。特に黙示録の中には、死んだ人はね、イエス様のもとで眠った状態にあります。誰でもじゃなくて、キリストにあって死んだ者、イエス様と結ばれて永遠の命を持って天に召された人たち、私たちの皆さんのご遺族の中にもおられるでしょう。眠った状態です。それが長いか短いかは、他の箇所でも言ってるように、千年は一日のように、一日は千年のように。神様の目には一瞬であり、そして千年のように長いのですね。でも、皆共通しているのは、私たちは神様の前にもう一度引き出されますって。よみがえります。眠っている人は必ず蘇ります。それが41節になります。そして子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う。起きなさい。これは、当時ですね、マルコが使ったギリシャ語ではなくて、当時のイエス様の時代にその地方で使われていた、アラム語。古いヘブライ語の方言でしょうね。あるいは、イエス様の前、600年、700年の時代から使われていた共通語のアラムの言葉ですね。それがまだこの時代残っていました。それはともかくですね。この方言、現地の言葉で、クーム。それは、ヘブライ語と同じ語源、動詞です。クーム。rise ですね。you raise me up というね、アイルランドの民謡からできた、私をね、起こすという、立たせる。なんとか静香さんっていうね、アイススケーターが、どっかのオリンピック、もうね、古いですけど、私生まれてないっていう人いたらごめんなさいね。有名な曲ですよ。私、恥ずかしいので歌いませんけれど、もともとはその意味なんだそうですね。私を起き上がらせる。起きなさい。でも、イエス様が言われるその起きなさいは、その体が寝てる状態から立ち上がるという意味だけではありません。むしろ、心、あなたの命を眠りから覚まさせるという、そういう意味ですって。私たちはね、こう考えますと、イエス様的にね、こう言われるとですね、 私たちは目をパッチリ開けて一生懸命エネルギッシュに動いて、今日も元気に車に乗って、あるいは自転車に乗って歩いて教会に来たり、また明日も元気にお勤めに行きます。ちょっとお疲れモードの人もいるでしょうけど、基本的には起きて眠りから覚めて活動するのですけど、でもどうでしょうか、心はこのイエス様とつながれて永遠に生きる命を宿さないなら、私たちは普通の生活してても寝てるのと同じですって。すぐさま起き上がり歩き始めた。42歳。12歳にもなっていたからです。この表現、さっきの12歳。これからあなたの人生、丸ごと丸儲けですって。大変なところを通されました。どこへ行くかわからない不安の中で、12歳の女の子は、お父さんの帰りを待ってたでしょうけれども。もっと悲しかったのは、失う恐怖、恐れ。その、父親にかけたイエス様の言葉、最後にこれを読んで終わりましょう。イエスは、36節、戻ります。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。恐れないでってのはね、びくついて、パニクらないでという、そういう意味ではあります。もちろん、そういう意味もないわけではないんですが、ここではね、人間の最も否定的な感情や思いや考えです。街道管理者は何を恐れたんですか？先ほど言ったやっぱり人の目とか、これからの自分の、ね、社会的な地位やら仕事、街道管理の仕事をこのまま続けられるだろうか。わけわかんないあのイエスという若者の前にひざまずいて、あんなみっともない格好をさらして、どうしたヤイロ、お前そんなやつだったのかってね、みんなから裏切りの目を。スマホのアカウント持ってたらですね、大炎上ヤイロアカウント。いや本当に炎上です、これ。ヤイロ、家に火つけられるかもしれないし、人生これからねめちゃくちゃにされるかもしれない。でも幸いにもイエス様はこの女の子の命を取り戻し、彼女の人生を前に進ませ、そして本来歩むべき12歳、大人として歩む。そして周りの人たちはたちまち非常な驚きに包まれた。ヤイロの名誉どころか、彼女の人生、そして家族の生きる、その命まで変えてくださった。その根底にあるもの、その源泉となるもの、それがイエス様の命である。またそれを可能にする言葉。このイエス様の言葉に信頼して、私たちもですね、歩むべき生涯を再スタート、リセットさせて進ませていただきましょう。お祈りいたします。恐れないで、ただ信じていなさい。天の父なる神様、あなたは今日も私たちにイエス様を通して語っていてくださり感謝します。私たちは何でもできる、何でも知ることができる、何とでもなるという、そのような何の根拠もない愚かなうぬぼれに包まれて生きているものであります。全能者であり、すべてを支配しておられる。天地万物を作られ、 私たちの命もお作りになって、それを生かし、私たちの人生をも再スタートさせてくださる、あのヤイロの娘、ヤイロの家族、そして長血を患う希望のない女性をも、その人生をも取り戻してくださったように、私たちもそのようにあなたの御手の中に握ってくださって感謝いたします。私たちに関しては何の確実な根拠もありませんけれど、あなたは私たちがどのような道を進もうとも、何が降りかかってこようとも、あなたは私たちを守り支え、そしてさらに豊かな生涯へと導いてくださるお方であることを信じ感謝いたします。一人一人の信仰を祝福してくださり、またこれから神様のもとに歩み寄ろうとしている方々も、恐れないでただ信じる信仰へとふさわしく導いてくださるようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。